2023年5月17日水曜日、時刻は午前7時56分になるところです。大阪はよく晴れてますね。今日もいいお天気なんですけれども、今日は昨日よりもさらに気温が上がるということで、昨日夕方予報士の人が注意喚起してましたけれども、30度近くまで大阪も上がるということで、もう今日はもう服装も夏気味の服装で来ましたね。朝のうちはちょっと腕のあたりがひんやりするんですけれども、多分日中はちょうどこれでいいぐらいだと思いますね。いやー、なんか昨日の夜の段階からちょっとなんか夜ちょっと蒸し暑いなと思いましたもんね。いやー、こんなまだ5月の中旬にこれではどうなんだろうと思いながら、でやっぱ寒暖の差がやっぱりこうね、短期でこう訪れますから、体がやっぱりついていってないんでしょうね。眠いんですよね。でやっぱりよく寝るんです、ここのところね。まあもともとよく寝るんですけど、でもある程度寝れないので、そんなにも寝なくていいんちゃうかなと思ったりもしますが、やっぱ脳の活性化には6時間7時間が大事だということですから、寝る時に寝ておこうかなと思いますが、体が欲求してるわけですからね。そんなこんな今朝こう来てパソコン立ち上げましたら、ニュースが最初に出てくるんですけれども、昨日かなんかアメリカの議会で例のチャット GPT の創業者の人が証言したということで、議会で、言った言葉が政府の規制が重要だと言ったということで、創業で、ね、もう開発した人がちゃんとそういうふうに認識してくれてるのはまた幸いかなと思いますけど、大半はね、もう技術先行でいって、もう人のこう、社交心とかなんか欲求をなんかこう駆り立てるような、なんかそういうものがどんどん開発されていって、あとは使う側の責任ですよみたいなね、そういう状況になってますから、自ら規制が必要、それだけ影響が大きいということですけれども、とにかく今年はね、実用化の元年だと思いますが、昨日新聞見てたら、日立は独自で、ですから、そうやって開発されたチャット GPT とか、なんかそういうものを組み合わせて、さらに自社仕様の生成 AI を開発するって載ってましたね。で、自社のいろんなデータをとにかく全て盛り込んで、何に使うかっていうと、経営判断ですね、戦略ので、それちょっと小さな記事だったんですけれども、ちょっと目に目もうちょっとこうね、こう吸い込まれるというか、でてっきりですから、パッとタイトルだけ見た時は商用でこうビジネスに使っていか、いくのかなと思ったんですよね。じゃなくって、外販はしないと、自分のところだけで使うとということはとこうちょっと思いましたね。これでということは、人、会社の中でのデータ全部入れていって、重要な決定なんかを、もちろん参考でしょうけれども、それまでの過程っていうのは、多分これまではいろんな、熟練の人とか経験者とか、いろんな人たちがなんか積み上げてきてっていうことだと思うんですけれども、そうではなくって、本当に決定権はまさにこれからもうごくごく限られた人でいいっていうことになるのかなと。で、独自の自社でどんどん開発していった時に、となると企業の中で、それこそ本当にもうだいぶ前にあるね、その専門家の人が、これからの世の中は、デジタルの社会がどんどんこう際立っていくと、本当に開発少ない主と その他多くのしもべになるというふうに言った人がいますが、企業の中でも、世界の構図もそうなっていくし、GAFA とかも F は変わりましたけれども、一時盛んに言われましたが、だからこう牛耳ってるデジタルの重要な、これからはさらに AI ということになっていくわけですけれども、すでに世界でそういう構図になってたのが、今度はマクロから今度ミクロの世界でもそうなっていくと。となるとやっぱりどう考えても、一時、AI が、日本で AI 元年は2015年だと思いますが、その時に研究者の人が、ある研究者はやっぱりベーシックインカムは大事になっていく、必要になってくるって言ってましたけれども、それ本当に現実でしょうね。多分そうならないと、それこそ不安定要素は大きくなっていくっていうか、じゃないかなと思いましたね。でも昨日の本当に、日立の開発は、これはまた一つ、今年のその AI 実用化元年をある意味また一方で象徴することだなと。誰でもが、マイクロソフトがオフィスに AI を入れるというふうなこととか、Google も検索でね、いろいろサービスが広がってきますけれども、それと同時にまた企業ごとでもまたそういうこう違う次元の実用化というかことになっていくんだなと。ちょっとこう、やっぱり今年は本当に10年後、10年も待たずに5年後の世界はどうなってるのかなとまた思わせますね。そんなこんなことを思いながら、またある観察を読みたいと思いますが、今日は5の、勝手に2と振ってますけれども、昨日のところは、こんなことですね。過ぎ去って初めて至極のごときものとなるのは、平和についてですね、老いの繰りごとと同じである。平和とは日常茶飯事が続くことである、というふうになってまして、それから続いてこうなってます。音楽ね、ちょっとこの場合はやっぱ音楽ない方が耳に入ってくるんですよね。音楽を消して、続きですね。戦争が始まるギリギリの直前まで、すべての人間は戦争の外にあり、外から戦争を眺めている。この時、戦争は人ごとであり、床屋政談の主である。床屋政談、床屋さん、髪を切る床屋さんの政治の談義、床屋さんでするような政治の気楽なこう談笑ということですね。この時、戦争は人ごとであり、床屋政談の主である。開戦とともに戦争は全ての人の地平線を覆う。その向こうは全く見えない。そして地平線の内側では安全の保障は原理的に撤去されている。ある者は執行猶予だけである。ある者は執行猶予だけである。人々はとにかく戦争が終わるまでこの猶予が続き、 自分に近しい人の生命と生活が無事なままに終わってほしいと念じる。それが最終的に裏切られるのは、爆撃、砲撃を経験し、さらに地上の光線を経験した時である。それが戦争の本当の顔であるが、究極の経験者は死者しかいない。米国の領事大戦激戦地における戦争神経症発症状態は、カーギナーとスピーゲル、2人とも研究者ですね、カーギナーとスピーゲルの著作に克明に記述してあるが、もう一度、米国の領事っていうのは、その2回の第1次第2次の大戦ですね、米国の領事大戦激戦地における戦争神経症発症状態は、カーディナーとスピーゲルの著作に克明に記述してあるが、同程度の激戦を経験して戦争神経症になった日本兵はほとんど帰還していないであろう。米軍のようには孤立した兵士を救出する努力をしないからである。第一次大戦初期の A 軍、イギリス軍 A 軍も、太平洋戦争後半の日本軍も、その真の戦争体験は永久に不明である。人類の共通体験に織り込まれないということだとなっておりますね。去年でしたかね、去年一昨年か、8月になると NHK、 今は BS の方でしょうね、 BS の方でやりますけれども、ドキュメンタリー、戦争と平和に関する番組をやりますけれども、多分一昨年だったと思いますね。一昨年はこの、戦争での、神経症ですね、それを取り上げた番組でしたね。ちょっと戦地での様子がちょっと見えてましたけれども、ほとんど明らかにはされてこなかったというようなことでしたね。そんなこんな戦争がもたらすものは、そういうふうなことというのはよく分かってるわけですけどね、人間はね。でもまた繰り返してるということですね。といったところで、時刻が8時10分になるところです。以上です。